では今朝は聖霊に満たされた祝福、聖霊に満たされた祝福と題して小金井牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は使徒の働き2章1節から21節です。新約聖書使徒の働き2章1節から21節です。お読みします。五旬節の日になって皆が一つ心に集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物事が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たち命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレアに近い、クレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは血と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。
改めて皆さんおはようございます。週報にもありました、司会者の祈りの中にもありましたが、昨日の ジョイキッズのフェスティバルには80名のお友達がこの場所に、研修室ですけれども多目的ホールにたくさんのお友達が集まりました。5つのこの近隣にある小学校にですね、多くの方たちが子どもたちの下校時間にあるよとチラシを配りに行ってくださってですね、小さいお友達から高学年のお友達まで80名の子たち、そしてまた保護者スタッフを合わせると130名の方々が昨日この場所に集まって、メッセージは三浦豊さんが失われた1匹の羊、そこからですね99匹の羊と1匹の羊のところからメッセージしてくださったんですが、本当に子どもたち、よく聞いていました。御言葉の種がこう撒かれている畑を見ているような、そのような姿でした。子どもたちが一生懸命食い入るように。そして木曜日、2日も遡って木曜日にはこの場所で、堀中さんとそのお友達がですね、クラリネットと、何でしたかね、ユーフォニウムの3人の方が3つの楽器でここでアンサンブルの演奏してくださって、ここにも約50名近い方々が集まられて、山崎先生が御言葉を取り継いでくださいました。まあ、楽しいひとときを過ごしてですね、延べにしたら、何人でしょう、180名ぐらい、まあ、重複しますけれども180名ぐらいの人がですね、このところに集って共に過ごし神様を仰ぐことができた。この背後にやはり神様のご愛があるなということを思います。行きたいと思ったお友達がですね、行こうと思って朝親御さんが電話をかけてきてくださって、子供が行きたいと言ってるんですがという、そんな連絡もあったりしてですね、神様が本当にご自分のことを知ってほしい、そしてあなたたちにそれを託していると。ですから託された私たちはですね、それを一生懸命、まあ本当に力を振り絞って、今朝クタクタというジョイキッズのスタッフもあんまいたかもしれないですけど、でも喜びがあるんですね。喜びがあるということは本当に素晴らしいことだなと思います。まあ、昨日おととい、まあ、とても良い天気で、まあ、日差しの下に出るとこの紫外線が、まあ、きつく感じますが、室内日陰にいればですね、心地よい風が先週週の後半は吹いていました。まあ、5月は薫風、風香る時期と、まあ、言うんでしょうか、風が香る、まあ、どちらも目に見えないんですけれども、でも風が吹いている香りがあるということは、もう私たちはこの五感で感じるんですね。心地よい。また約束とか愛もですね、同じく目に見えないものです。しかし私たちの生活の中には生きています。約束もありますし、愛も存在しています。確かにあるということを知っています。約束も愛も風も香りも目に見えないけれどあるんだということを知っている。まあ、愛情はですね、お母さんがこの小さな我が子が迷子になってスーパーかどこかで一生懸命探しても見つからない、事故に遭っていないか、誰かに連れられていってしまったんではないか、まあ、心配募らせて探して探して、そしてようやくその小さい我が子にですね、無事に出会った時に、その我が子の顔を見るなりですね、抱きしめて、ああよかった、まあ、安心の涙、喜びの涙を流すような姿を見れば、ここに愛があるんだなということが分かります。言葉や行動でそれが分かります。まあ、私たちも目に見えない神様を知っていて信じていますが、じゃあその根拠は何だろうかと言ったら、誰もですねはっきりと答えることは、まあ、難しいことではないかと思うんです。弟子の一人のヨハネはその福音書で最初にこう言ってるんですね。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かした。神様を見た人は一人もいない、しかし神がおられると知っている、信じている、 そのような人たちが今日もここにたくさん集まっているわけです。私たち歌を歌いました。誰に向かって歌ったか。ここにおられる神様に向かって歌を賛美として捧げました。ヨハネは懐におられる一人子の神であるイエスが人となってこの世に来られて、この方を解き明かしたと言いました。イエス様、クリスマスに生まれた御子なるイエス様のことでした。ヨハネはですね、3年間イエス様と共に過ごしました。十字架にかかるまで、そして復活されたイエス様と。ボアネルゲというあだ名を持っていました。まあ、雷の子という、まあ、一触即発、何かだったらすぐこう一瞬間に沸かしみたいな、こうそのような性格の持ち主であったようですけれども、3年間イエス様と過ごして、イエス様が十字架にかかられて死ぬまでイエス様と共にいてですね、イエス様の語ることをなさった御業をずっと見て、そして神様がおられるということをイエス様を通して、そしてイエス様ご自身がその方だということを知りました。イエス様は十字架で死なれて墓に葬られましたけれども、3日目に復活された。その復活は絶対に朽ちない命をもっての復活。まあ、命が腐らない、朽ちないってどういうことなんでしょう。言い換えればですね、それは死というものを打ち破って蘇った。朽ちるというのは、この腐って形が崩れていくことですけれども、ボロボロになって廃れていく。まあ、虚しく終わる、役に立たなくなってしまうものです。まあ、私たちのこの生命はやがて、まあ、朽ちていきます。しかし、イエス様は朽ちない命。まあ、朽ちないという言葉の反対は、再生、復興、まあ、リバイバル。その朽ちない命をもってよみがえった。もう一人の弟子のペテロはそのことを手紙に書きました。アウトラインの方にもありますが、ペテロの一章3節4節、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これは、あなた方のために天に蓄えられているのです。イエス様が死者の中から蘇った、復活された、それは私たちを新しく生まれさせる、新しく生まれさせられた命は、朽ちることがない。生ける望みを持つことができるものとされている。これを覚えて私たちは、この先月、先々月になりますね、4月半ば第3週イースターのお祝いをしました。イエス様が成してくださったことはこういうことですねと、そして私たちがそれを受けて今あるんですねと。でもですね、見たことのないお方をどうして私たちは信じておれるのでしょうか。皆さんはこの、もし重い患い、何かこう急な問題が生じたときどうするでしょう。大体その時にですね、そういう人の傾向というものは分かるようですね。人にすぐに相談に行く人もいますし、自分でいろいろ考えて問題を解決しようとする人もいますし、まあいろいろです。この木曜日に行われたホレブ賛美の集いでですね、山崎先生が御言葉を取り付いてくださったんですが、そこで語った御言葉は、フィリピの4章6節から7節でした。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなたの願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべてに、すべての考えに勝る神の愛が、神の愛の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。まあ、40名近く、50名近くの人がこの言葉を聞きました。どのように感想を持ったか聞いていないですが、ああそうなのかと思った人もいるでしょうし、うーんと こう頭の上を過ぎた人もおられたかもしれません。突然困ったことが生じた。神様を信じている人も信じていない人も問題はやってきます。思い煩いのない人はこの地上で一人もいません。しかしその時ですね、そうだ、聖書のそこに書いてあったじゃないか、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願い、それによって神様はそのことを知ってくれてる、祈ろう、そうすれば人のすべての考えに勝る神の愛の平安があなた方の心、祈ったもののうちに、その神の愛の平安がイエス・キリストによって守られる。そうだ祈ろうと書かれている聖書の言葉が真実だと信じて祈るということに行動を移せるのはどうしてでしょうか。まあ、誰もですねそれ説明できないと思います。いやだってそう したらいいと思ったから。最後の晩餐の席でイエス様は、私が去っていくことはあなた方にとって益なのですと言われました。どういうことでしょう。イエス様がいなくなってしまうことはあなた方にとっては幸いだというんです。それは私が去っていった後、私は助け主、聖霊なる神様をあなた方のところに使わすからですと、ヨハネの16章7節で言いました。このお方があなた方のところに使わされてくると、こういうことが起きますよと、罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせる。そしてイエス様言われた通り、このお方がですね、このペンテコステの日にこの地に使わされてくるんです。イエス様は十字架で死なれて復活された後、40日間そのから姿を持って地上で過ごされました。神の国のことを語って数多くの証拠を持ってご自分が復活したということを弟子たちに示されたんです。そして復活から40日目、オリーブ山でこの弟子たちの見ているところでですね、イエス様は天に上げられていったんですね。その時に言われました。私は去っていく、しかし聖霊があなた方の上に臨むよ、そうすればあなた方は力を受けますと、エルサレムを離れないで父の約束を待ちなさいと。ヨハネは水でバプテスマを受けたが、もうすぐ授けたが、もうすぐあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからだと。そしてそのことがイエス様が天に上げられた10日後に起こります。それはイエス様が復活されてからちょうど50日目。50日というと7週の1週間7日ありますね。その7週目の翌日が50日です。私たちは4月16日イースター祝いました。今日は7週目の日曜日です。翌日50日目です。私たちもイースターを祝ってからこの7回目の日曜日、50日目、ペンテコステの礼拝を今朝迎えています。イエス様の時代はこれは杉越の祭りでした。イエス様杉越の祭りに一人のその神の子羊がですね、いつも動物の羊を捧げているけれど、一人の御子が捧げられて、そして復活されて、その50日目、ユダヤの人たちは五旬節、イースター、ペンテコストを祝う日にこの聖霊が下られたんです。五旬節というのはギリシャ語でペンテコステだから、まあ私たちはペンテコステ礼拝とこの日の礼拝を名前をつけています。弟子たちはイエス様が天に上げられてから皆心を合わせて祈りに専念していました。父の約束を待ちなさいと言われたから、それがいつかは知らなかった。120名の人たち、そしてその人たちが心を合わせてですね、一つ部屋で集まって祈っていました。ところにイエス様が言われました、助け主がですね使わされてきたんです。それが今朝読んでいただいた2章の1節から4節の出来事でした。もう一度読みします。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然 天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通り、他国の言葉で話し出した。続くこの苦難の中でですね、挫折したり屈服したりせずに弟子たちは共に集まって祈りに専念していた。そこに聖霊が臨みました。一つところに集まっていたところに激しい風が吹いてくるような響きがですねゴーッと起こって、そして家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が祈っている者一人一人の上にとどまった、視覚的に見えたということです。すると皆が聖霊に満たされて、御霊が話させてくださる通り他国の言葉で話し出した。今までに体験したことがない、見たことがないことがこの時に起こったんです。分かれた炎のような分かれた舌、これはですね、聖霊がこの人の口を通して神の言葉を伝える準備をしてくださったとも受け取れます。他国の言葉、いろいろな言葉、無学なですね、何カ国も話せないような人たちが語ったっていうんです。内容書いていないですけれども、その語った内容はですね、おそらくイエス様が十字架にかかったこと、復活されたこと、このお方が神の御子であるんだということをですね、弟子たちは聖霊に満たされてその場所で語り始めたっていうんです。その結果御言葉が述べ伝えられてきました。これがですね、教会誕生の原点です。教会はここから生まれていきました。そして助け主なる聖霊はですね、偏在どこにでもおられる。日本にもおられるし、韓国にもおられるし、アメリカにもおられるし、またアルゼンチンにもおられます。どこにでも偏在されていますが、祈る者のうちに臨在されるお方でもあります。だからイエス様は、私が去っていくことはあなた方によって益だと、私と同じそれ以上の働きをする聖霊助け主をあなた方に送るからと、言われたんです。聖霊は御言葉を通して働かれます。御言葉が述べ伝えられるところに聖霊が働かれるからです。先ほどの話に戻りますが、神様がおられるということを知る、信じることができた。それはなぜか。それは御言葉が語られているときに、そこに助け主なる聖霊の働きがあったからです。先ほど井上さんが祈られていました。聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白することができない。私たちはまるで自分が信じたかのような応答をしていますが、そこにはですね、神様の助けがあったんです。私たちのこの目から鱗が取られるような聖霊の働きがあってですね、私たちはよくわからないけど、このお方が神様なんだな、そのよくわからない、視力の 0.1 か 0.0 なんか、何かぼやけて見えないものがですね、だんだんだんだんフォーカスして見えていくようになっていくんですね。主と共に歩んでいくときに、それも聖霊の助けがあります。聖霊が望まれるのは、イエス様を私たちのうちにですね、ぼやけてるイエス様の姿を、聞いてもよくわからないイエス様の事柄がだんだんだんだんよく分かっていく、明確になっていく、そのようにイエス様を私たちのうちに表すためでした。聖霊が望まれるときに、人々はイエス様の実在することをはっきりと、この内なる霊でですね、感じることができるんです。主がおられる。そして聖霊による祝福第一番目は、的外れの人生との決別。これが聖霊による祝福です。的外れの人生との決別。まっすぐ歩いているから自分が的外れの人生を歩んでいるなどと誰も思ってですね、自分の人生を歩んでいる人は、いないと思います。道から逸れてるな、外れてるなと感じる場合はあったとしても、 的外れっていうのは罪という言葉の言語の訳ですね。罪というのは的外れという意味です。ハマルティアというギリシャ語が使われています。的が外れているので的を得た行動、的を得た言葉、的を得た思いに私たちはなれないわけです。その的というのは神様、イエス様ご自身です。聖霊が与えられ、聖霊による祝福は的外れの人生との決別、言い換えればですね、ぴったり的と合った歩みが始められるというその祝福です。聖霊は神様のご性質を持ったお方ですから、聖なるお方、このお方に触れられると、また満たされるとですね、私たちはその清さに触れられて、またその清い光に照らされて、ああ自分の姿がですね明らかになる。それは自分が良いものか悪いものかという評価がついたものではなくて、そのままのリアルの自分の姿です。ああ私ってこういうものだったのか。その後まあがっかりしたりですね、その後自分を責めたりということがあるかもしれないですが、聖霊の光に照らされると、清いお方に触れられると、私たちは自分の汚れというもの、その自分のいかなるものであるかということが分かります。ですからイエス様言われました。聖霊が来るときにあなた方に罪について、義について、裁きについてこの世に認めさせますと。私たちはその聖霊の光に照らされたんですね。そして応答したんですね。この後十二弟子の一人のペテロはですね、五旬節の日に地中海沿岸、まあ、たくさんの人種の名前が、カタカナの名前が先ほど出てきましたけれども、そのような人々が集まるエルサレムに集まっていたんです。五旬節の祭りの時にその人々に向かってイエス様のことについて語ります。大胆にイエス様の交渉外について、イエス様の十字架にかかられた意味について、復活について、これをですね、人々はですね、耳を澄ましてこう聞いたっていうんです。そしてそれを聞いた後、人々はどう応答したかというのが2章の37、38に出てきます。使徒の働きの2章の37節、38節、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私はどうしたらよいでしょうかと言った。その一つ手前26節、ペテロが言った言葉です。ですからイスラエルの人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのです。あなた方がイエス様を十字架につけた。その言葉がですね、刺さったっていうんですね。私が、言葉を変えれば、私のためにイエス様あの十字架についたのかっていうことが目から鱗を落ちるようにして分かった。こう照らされたんですよ。清いこの聖霊によって分かった。そして心刺されて、どうしたらいいんですかと尋ねたって言うんです。そしてペテロは答えました。38節、悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば他の者として聖霊を受けるでしょう。ペテロは悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと言いました。悔い改めるというのは反省するというのとは違います。反省というのは自分の在り方がこれで良いのかどうかということを振り返って考えることです。それで終わってしまう。次どうしようか、自分の中でこうくるくる回るんですね。でまた失敗して反省して、そしてまた同じこう堂々巡りというんでしょうか、まあ、少し進むかもしれません。しかしその先がないんですね。悔い改めというのは向きを変えることです。向かっていた方向が良いものでないと分かったので向きを変える。そうすると目的地はまた変わりますね。向きを変えるので良い方向へ向かう。 ペテロはそれを示したんです。悔い改めなさい。それはすなわち的外れな生き方、あなた方が向かっている方向は的外れな方向ですよ。神様というお方の的にしっかり合った的を得た生き方、神様というお方のところに帰りなさい、そのように言ったんです。悔い改め、罪との決別。良い方向というのは神様に向かう的があっていく、その道のりです。そこにはですね、清さというものが生まれていくんです。この日、神の言葉を受け入れた人は3000人、そして、心の向きを変えた人々の心にはですね、賛美と祈りが溢れていきました。それはですね、この生きる喜びを味わうようなもので、あったはずです。私たちはこの生きる喜びというものから私たちをですね、遠ざけるものの中で生きています。そしてそのぬかるみのようなところにですね、足を取られて何とかして自分で這い上がってですね、生きる喜びをつかもうとする幸福感というんでしょうか、それを得ようと人は、必死になっています。私はですね、この教会の中で、このご高齢の方がですね、毎日が幸せだという言葉を聞く、そのお顔を見るときに本当にすごいなと思うんですね。いつも豊かな笑顔で話されて、皆さんもそう感じてらっしゃると思いますが、年齢的にはですね、いろいろな不自由さが生まれている、追っている、思い通りにならない日々であると思うんです。行きたいところに行けない、車の免許も返上しなければならない、行きたいところに行けない、日がなこう過ごしていくような、そのような面もあると思うんですが、身体的な面でも煩わしさというものを覚えることも多いはずですが、そんなのお構いなしにですね、お構いなしなんです。それがあるかないかは大きな問題ではないとは言わないですけれども、それが自分の喜びを奪うものとはなっていない。毎日が幸せだと言える、これ本当に素晴らしいなと、そんな風に年を重ねられたらどんなにいいかなと思うんです。何も持たずとも喜びがある、これが神様が私たちに与えられている、与えてくださっている喜びの本質的なところではないかと思うんです。イエス様を信じてこの決定的に変わることはですね、方向を転換した、歩みが始まった、的を得た歩みが始まった、そのことは決定的です。しかしですね、その道のりが新たに始まったとしても、3歩進んで2歩下がるような、なんか全然前進していないように感じる時もあると思います。イエス様信じたけど、なんかあんまり変わってないな、これでいいのかな、落胆するようなこともあるかもしれません。しかしですね、的を射ているという、その決別したという事実は変わらずに、向かっている方向は正しいわけです。命に至っているわけです。助け主なる聖霊がですね、共におられて、外れそうな時に、何かこうグラグラしそうな時にですね、この罪からの決別の一歩というものを助けてくださっています。いきなり一足飛びではいかないものですが、しかしその父とした歩みの中に、聖霊なる神様がね、神の側に立てるように私たちを助けてくださっています。それを私たち自身が認めていくときに、何か私たちの中で、皆さんの中で変わることがあるんじゃないでしょうか。聖霊というお方が私のうちに働きかけているということを認めていくときにですね、私がするんだという固くならそのものをですね、手を開いて、何かこう力抜いて、あ、こっちですねと言えるような柔和さ、柔らかさを持っていけるんではないかと思うんです。 清さというのは罪からどれくらい離れているかという距離のようなものです。内側に戦いを覚えつつも葛藤しつつも良いものを選び取っていく、ああこっちですね、御言葉の側を取っていく、それはですね、感情的にどう感じるかどうかというのは大きな問題ではないんです。それが重要なのではなくて、御言葉をその時に告白していく、それはもう確かに私のうちになっていることですと、そこに自分の信仰を置いていく時に聖霊なる神様はそれを助けて前進させてくださるんですね。聖霊の祝福は的外れの人生からの決別、そしてその歩みです。そして第2番目は幻を見、聖霊による祝福は幻を見、夢を見る祝福です。まあ現実的に生きている人も多くいますが、幻、夢、そんなお金にならないものはいらない、現実のみが全てだというふうに、リアリティをまず第一にする人も多くいると思いますけれども、聖霊の祝福はですね、幻を与える、夢を与える、それが私たちにも与えられている祝福です。教会がこの地に誕生したのはこの五旬節の日の出来事を通してでした。イエス様はやがて自分は天に上げられる、しかし今度はあなた方のところへ同じ働きをする助け主、聖霊なる神が望まれると言われました。そして先ほど心刺された人々が悔い改め、的外れな生き方から決別して神様の的に向かって歩み始めた、その心にはですね、今まで味わったことのない喜び、最高のプレゼントをもらう以上の喜びと平安があふれて、賛美があふれて、祈りがあふれて、そこはですね、傍から見てても麗しい集まりだった。3000人その日救われたと書いています。そしてその姿を見て、私もあなた方が知っている、あなた方が見上げている神様のことを教えてくださいと、どんどんと人が集まってきたっていうんです。3000人5000人、この勢いはですね、とどめることができなかった。このダイナマイト、ギリシャ語でデュナミス、ダイナマイトのように、日本語ではそれを力と訳していますが、そのようにですね、爆発的に広がっていったんです。とどめることができなかった。そして新しい時代、教会の時代が始まったんです。それから今2020年、2000年近く経っています。ペテロがこの聖霊について説教した内容は、この500年遡った時代に来た預言者ヨエルという人の言葉を引用していました。それが17節の鍵括弧に出ています。2章の17節お読みします。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは血と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。この時代から500年前ですね、語られた言葉。500年経ってペテロはこのペンテコステの日、このヨエルの予言を用いて、たくさん集まる人々の前でこの言葉を語ったんです。このヨエルが語った言葉が今この場所でなされました、成就しました、あなた方はそれを見ているのですと大声でですね、語ったんです。終わりの日に全ての人に聖霊が注がれる。その聖霊が注がれることによって、人が神の恵みの言葉を自由に語る新しい時代に突入した。そして信じる者、主の名を呼ぶ者は全ての人が救われる。 神様が注がれた聖霊がなされる最も重要なことは、人をですね、救いに至らせるということです。罪によって滅びるしかなかった、朽ちる命しか持っていなかった私たちがですね、朽ちない命を得るようになった。そして、その私たち、一人一人に聖霊が臨み、息子や娘は預言して、青年は幻を見て、老人は夢を見るんです。これは皆さんに語られていること、そして皆さんに与えられているものです。私にもです。これを読むときですね、ワクワクしてくるんですね。限界のある頭です。この中で考えてもよくわからない。しかしですね、聖霊が夢を、幻を、私たちのうちに与えてくれるんです。見たことのないもの、聞いたことのないもの、心に浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神が与えてくださるものは皆そうであると、コリントの手紙に書いていますが、皆さんは聖霊によってどのような夢、ビジョンをいただいているでしょうか。求めておられるでしょうか。神様、私に見せてください、与えてください。志として私たちにその願いと思いが与えられていきます。振り返ってみれば私自身そうだったなと思います。そのような現実がない中でこうなったらいいな、今思えばですね、まだ10代後半20代の頃でしたけれども、ああこれは実現してきてるんだなということ、まあ年数が経って分かることがあります。箴言の29章の18節に、幻がなければ民は欲しいままに振る舞う、しかし律法を守る者は幸いであるという言葉があります。この言葉はですね、よくこのように表現されて使われるんですね。幻のない民は滅びる。幻のない民は滅びる。と紹介される箇所です。幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。しかし律法を守る者は幸いである。なぜこれが対比して書かれているのかなと思いますが、その意味はですね、幻、ビジョンがあることによって御言葉を御言葉に聞き従う生活というものに張りが出てくる、期待が持てる、これを言ったら確かにそこに行き着くんだなということが分かってくるというんです。この4月から教会成長の学びに行かせていただいてですね、毎月課題が出るんです。先週ですか、半ばは5月31日を迎えました。提出する課題があったんですね。いろんなことがあってですね、ギリギリに、31日から6月1日またぐちょっと手前で、メールですから証拠が残りますから、31日の日付でですね、送ることができました。今回その課題の中の一つに、ビジョンと祈りというテーマがあったんです。皆さん思い出してみてください。先週先々週ですね、この、お話ししました、この旧約の時代、エジプトを脱出した、民の話です。エジプトを脱出する民はですね、この2つに割れた海を渡っていきました。大きな目的は1つ果たしたんですね。エジプトを脱出するという、その目的を果たした民にとってそれが肝心なことではなかったんです。彼らにとって肝心なことはどこを目指すのかということが最も重要なことでした。エジプトを出るだけが目的ではない、どこを目指すのか。もし彼らがただエジプトを脱出するためだけに救い出されたのであったならば、約束の地には到達することはできなかったはずです。救いとこの事実を私たちは土台として、さらにですね、新しいこの厳しい荒野の旅を全うする、そこには神の御教えがあります。彼らはこの約束の地へ向かう、あそこに向かうという目指す場所をですね、 はっきり据えて高く掲げることが必要でした。まあそれがあってもですね、その通り、その道のりでは目標、そのビジョンというものを見失うようなことも何度かありました。まあその時彼らはどうしたか。やっぱ引き返すことを考えるんです。エジプトへ帰ろう。私たちはあそこに行き着くことができない。命が絶えてしまう。まあ否定的なことがこうぐっと来るわけですね。そのビジョンというものがこう塞がれていくと、確かにあるのに。そして彼らは金の格子を作って拝んでみたり、周辺の民族の風習に飲み込まれて、この自堕落な生活に陥っていってしまったり、それまでですね、危機として喜んで神様に、このいろいろがあっても、聞き従う生活、この立法を守るものは幸いであるという、その幸いをですね、感じながら生きていたんですが、それに陰りが、曇りが生じました。まあ、私たちの場合も同じではないかと思うんです。それぞれの歩み、そして教会の歩みもですね、教会がビジョンを高く掲げて、皆がそこを見て、思い描いて、あそこまで行こうじゃないかと祈って励まして、そこを見つめていった時に、その歩みはますますこの生き生きとして、一つの流れに沿って、聖霊が導かれるその流れに沿って、喜んで御言葉に従って歩んでですね、そこには信仰というものが生まれていきます。あの地点まで到達しようとして励まし合って、まあ、進んでいくことができる。この幻は人が作り上げた計画プランではない。主から来るというんです。終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。自己満足のためではないんです。神様の御旨を成していく、その喜びを共に味わう者としての歩みとしてですね、この幻、夢を私たちにお与えくださるという。聖霊が注がれて、主の身思いが成し遂げられた、成し遂げられたいというこの熱い志と、それを成し遂げてくださるこのパワフル、このデュナミス、ダイナマイト、その力を私たちに神様はこの時代からずっとですね、与え続けてくださっているんです。そして第3番目は、聖霊による祝福はこの神の愛に応答するものとなったということです。神の愛に応答する、神様の愛に応答する、その一番は礼拝であると思います。お母さんがですね、子供の名前を呼んで、何々ちゃんって言ったら、何お母さん、その応答ですね。神様の愛に応答するのは礼拝を捧げる。その礼拝の中で私たちは神様の御思い、また私たちの願い思いを知っていただく、そのような交わりがあります。神様がどれほど私たちを愛しているのかということを知る。黙っておれない。それを知れば知るほどですね、そしてそれは神様の愛を伝えたいという願いがふつふつとですね、起こってくる。これがもう一歩踏み込んだ神様の愛に応答するものであると思うんです。まるでダムのように、大きなダムのようにせき止めてですね、ここまで、そこからは神の愛は流れていかない、伝えない、応答しない。そうではなくて、まあ、ダムが決壊するかのように、自分の決壊させなくてもですね、それが溢れていけば、そのダムの高さを乗り越えるほどに神様のその身思いが溢れていけばですね、伝えずには折れない。使徒の働きを読み進めていくと、そのような弟子たちの姿が描かれています。以前はそんな人ではなかったんです。イエス様の十字架につけて、この民の指導者たちをですね、恐れて、その人たちから身を隠すようなものでありました。その筆頭だったのはペテロです。 このペテロがですね、聖霊に満たされてから、このイエス様を捕らえた人々の前で、面と向かって、イエス様の福音をですね、大胆に伝えたんです。立場上はペテロたちが不利でした。捕らえられに来たんです。そこで、語ったわけです。イエス様など知らない、自分に嫌疑がかかられるのを恐れてですね、3回も否んだペテロが、そこにはそのペテロの姿はもう見られませんでした。義務感や責任感でそこまでできないです。これは愛による応答。語らずには折れない、伝えずには折れない、その愛をですね、聖霊は私たちに注いでくれているというんです。それをもし私たちが一心に受けるならば、何か私たちのうちで変わっていくんじゃないでしょうか。義務感、責任感、これやらなければ、伝えなければ、そう思ってやってらっしゃる方はまあいらっしゃらないと思いますが、多少なりともそういうことがあればですね、疲れがやってきます。もしあるならば、そこの疲れをですね、主の前に開いて、主をどうぞ助けてください、どうぞ満たしてください、そう祈れることを感謝します。彼らの姿に一番驚いたのは、イエス様を十字架にかけた民の指導者たちでした。その本人たちでした。使徒の4章13節にその時の言葉が出ています。アウトラインにも載せています。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと一緒にいたのだということが分かってきた。ペテロとヨハネの姿からですね、もう語らずともメッセージが流れていたっていうんです。何か輝いている、何か生き生きしている、何か喜びがある、何か力がある。あれなんでだろう。ああそうか、二人がイエスと一緒にいたのだということが分かってきた。彼らの姿の中にイエス様が見出されていたっていうんです。弟子たちの姿、勇ましさと威厳に満ちた力がですね、内側から溢れている弟子たちの姿にイエス様を見出していました。福音はですね、そのようにして広がってきたんです。そしてその流れが今も溢れています。ある時低迷するような時代もこの長い20世紀に至るまでは あったはずです。しかし1900年20世紀の当初ですね、このペンテコステの時代がやってきて、アメリカのあのロサンゼルスのアズサストリートですね、このような顕著の聖霊の降臨があってから、全世界にですね、この働きが広がり、この聖霊がこの飛び火して全世界でリバイバルが起こった時代がありました。1世紀前です。そして今私たちはその刷新されたこの聖霊の時代の中に生きています。神様の愛に応答するものとならせていただきましょう。内向的な目がもしあるならばですね、それを置いて、主よ、この私をあなたの御霊で満たしてください、御言葉に書かれている通りに私のうちにそれを成してくださいと、今主を仰いでですね、共に祈りたいと思います。今それぞれでここにおられる聖霊、私たちの助け主なるお方を内なる霊で仰いで、今しばらく主の御前に祈り捧げましょう。 父なる神様、今あなたの御顔を仰いでいます。目に見えません。でも私たちはあなたが天地を作られたお方である創造主なる神であることを知っています。そしてイエス様が私たちの救いの道を開く、その神の子羊としてあの十字架にかけられたこと、葬られたこと、復活されたこと、その事実はリアリティを持ってまだよくわからないかもしれないけれど、でもそれによって私は救われたのだという、的外れの人生から的を射た神様というお方のもとに今あるのだということ、心から感謝いたします。そしてあなたはそれをこの時代、聖霊の注ぎによってお与えくださいました。今もなおそれは爆発的な力を持って乾いているもの、求めているもののうちに注がれます。イエス様が終わりの日に言われた、誰でも乾いているなら私のところに来なさいと。それを求めるものは、受け取るものは、その人の心の内から生ける命の水が溢れ流れ出るようになると、その言葉の実現が今私たちのうちになされていることを感謝します。聖霊様、どうぞ私たちをあなたの御霊で満たしてください。自分を見て嘆く目を主に向けることができるように、思い煩いが自分のうちに雲のように覆うときに、ああ祈ったらよいのだと祈りの声を上げることができるように、そしてそこに主が共におられるという深い確信を、また行くべき道を指し示してくださるお方を待ち望み、その確かさをしっかりと掴んでいくことができるように、主をどうぞお一人お一人の歩みの中に臨んでください。終わりの日にあなたは全ての人にあなたの霊を注ぐと約束してくださってから2000年が経ちました。今もそれは変わることがありません。私たちこの尾上聖愛教会にもあなたが夢と、そして幻と、そしてそれを見上げて歩む喜びと与えてくださっています。陰りの雲、それを払拭し、いつもそこにある歩みを確かなものとし、喜びあふれて歩んでいくことができるように、お一人お一人の歩みを、またこの教会の歩みを豊かに祝してください。幻をもって主をいただいて抱いて歩んでいきます。またそれをますます克服し、また明確にし、また広げてくださるお方に求めてまいります。主をどうぞ私たち集う者のうちに、その祈りと願いと求めをお与えください。またそこにあなたご自身が聖霊で豊かに満たしてください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。